この指とまれ。
この間の茂木家の答案返すぞ。新井、
はい、
池田、
はい、
上村、
はい、
遠藤、
はい、
岡田、
はい、
岡村、
はい、
加藤、
はい、
川島、
はい。
おい遠藤、どうだった？
まあまあってとこかな。最近やっと自分で思ってた点数と本当の点数に差がなくなってきたようなの。点数はともかくとしてよ。
でも遠藤はいいよな。数学ができるから。俺なんか何にもできるものがないもんな。
高橋。
あ、はい、はい。
ねえねえ、どうだった？
ああ。
高橋くん、今度は自信あるって言ってたじゃないの。クズクズしてないで早く見せてよ。
やめろよ、おい。
いいじゃないの。私だってちゃんと見せたんだから、高橋くんだってちゃんと見せなくちゃ不公平よ。
見せたくないから見せたくないんだよ。ほっといてくれよ。
ああ、わかった。どうやら自分で予想してた点より悪かったんでしょ
う。うるさいな。
うるさいのはどっちだ？高橋、今回の試験でクラスの最低はお前だぞ。少しは反省したらどうだ。隣の遠藤はクラスでトップだぞ。爪の赤でも線にて伸ばしてもらえ。今回の模試の学校平均は5科目で 50.3 だ。クラス平均は 55.4。 まあまあだな。もしも今回で最後だ。学校もあと2週間で自由登校になる。そうなったらもう自分との戦いだぞ。周りの者がどれだけ勉強しているのか全然わからなくなるんだからな。だから今回の結果が悪かった高橋なんかは相当頑張んなきゃならんぞ。初めから三流校で我慢するなら遊んでもいいがな。わかったな、高橋。
はい。先生もなんで俺ばっかり責めやがって。試験の時たまたま調子が悪かっただけじゃねえか。
先生は何も全員に一流大学に入ってくれとは言わん。だけど君たちの将来を考えると今のうちに一生懸命勉強していい大学に入っておいた方がいいぞ。後になって悔やんでも遅いんだからな。いいか、お前たちの幸せのために言ってるんだぞ。
勝手なことを。一流大学出たからって幸せになれってるわけじゃないだろうに。
先生も随分頭に来てたみたいね。高橋君、自分の幸せのために一生懸命勉強した方がいいわよ。
うるせえな。俺の前で二度とそんなこと言って言うんじゃねえぞ。分かったか？
まあ頭で勝てないと思ったら今度は暴力ってわけ？暴力じゃ一流大学なんかに入れっこないんだから。
高橋誠は青春高校3年生。目前に大学入試が迫っているのに模試の成績が思うように上がらず、精神的にかなり追い詰められていました。今日も苦手の数学の38点をはじめ50点前後の答案用紙を抱え、重い心で家に入ると、
誠、ちょっとここに来て座りなさい。
なんだよ。
親に向かって何度だ何ですか。あんた長男なんですからね、しっかり勉強していい大学に入ってもらわないとね。
別に好きで長男になったわけじゃねえよ。自分のことは自分で決めろ。
何言ってんの。今日先生から電話があったのよ。もっと勉強するよう葉っぱかけてくださいって言われちゃったわよ。毎日1時間でも勉強してれば習慣になるんだから。今みたいにテレビばっかり見て勉強しないんじゃ困るわよ。
うるさいな。学校で怒られて家でも怒られてたらいる場所ないじゃないか。もうほっといてくれよ。
彼には何か重い意志で体中を押さえつけられているような毎日でした。いっそのことどこかへ消えてしまいたいとさえ思うのでした。次の日曜日。
誠、日曜日なのにどこ行くの。休みの日こそしっかり勉強しなきゃみんなに置いてかれるだけですよ。一流大学に入るためにはね。
やっと解放された。まったくどこにいても勉強しろだもんな。いい加減に頭が変になっちゃうよ。一流の大学に入ったからって一体何になるっつうんだよ。 そりゃ一流の大学に出りゃいいところに就職できるだろうし、みんなからも一目置かれた存在になるかもしれないけど、それが一体自分にとってどんな人なんだよ。親も先生も自分たちの敷いたレールの上に無理やり乗っけようとしてる。俺の人生なの。俺に選択の余地はない。ただ盲目的に従ってるなんて嫌だ。一度しかない人生だ。俺の要求も少しは聞き入れてほしい。いつの間にか勉強ばかりになって、もっと大切なものがあったんじゃないかな。おお、こんなとこに教会があったのか。どうせ勉強が嫌で外に出たんだから、時間つぶしに入っていくから。
私たちは羊のように孤独の荒野をさまよっているんですね。どこへ行くかも知らずに迷い歩いているんです。一体私たちは何のために生きているんでしょうか。毎日毎日やっていることに何か意味があるんでしょうか。なぜ働かなければいけないんですか。あなたはなぜ勉強するんですか。食べるためですか。しかしなぜ食べるんですか。生きるためですか。しかしなぜ生きなければならないんでしょうか。なぜでしょうか。なぜなぜなぜ。考えてみると私たちはこれらの大切な問いに何一つ本当の答えを見出すことができないんですね。理屈を言ってもしょうがないじゃねえ
か。現実に勉強は嫌でもしなきゃいけないんだから。大学入試は間近だし、なんで勉強するかなんて考え始めたらキリがないよ。そんなもん考えるだけ無駄で。
全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けることができないと聖書は言っています。全ての人が、これは私が、そしてあなたがということですね。神様のもとを離れ、神様なしに生きるようになってしまった人間には、この神様に喜ばれる人生の目的をしっかり掴んだ生き方がもうできなくなってしまったんです。あなたはどうですか。今自分のやっていることの意味がわからなくなってしまって苦しんでいるんではないんですか。
まことはドキッとしました。まるで今の自分のことを言われたような気がしたのです。知らず知らず彼は耳をそば立てていました。
そんなあなたに聖書はこう言っているんです。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は私たちの罪を許し、私たちをこの滅びの中から救い出してくださるために、そのたった一人の御子イエス・キリストをお与えくださって、十字架の上で私たちの身代わりとして死なせてくださったのです。そしてこのイエス・キリストを信じることによって私たちは罪が許され、滅びから救われるのです。今日まで無意味にさまよい歩いていた人生から、何の価値もなく無力に生き続けていく毎日から、あなたは救い出されることができるのです。
キリスト教っていうのは道徳ばっかり強制する宗教かと思ったら、そうでもないんだな。信じれば救われるのか。本当にそれだけで今のこの灰色の毎日から抜け出せるんだろうか。だけど受験という現実は変わらないじゃないか。
でもこの聖書の言葉が教えているのはただそれだけではないんですね。一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命というのは皆さん一体何でしょうか。それは真の命と言い換えても良いかもしれませんね。
永遠の命か。年取ってまでもずっと生きてるっていうのか。だけど俺にとっちゃ永遠よりも今なんだ。
それは永遠の死である滅びとは全く反対のものです。それならこの永遠の命の特徴とでもいうものは一体何でしょうか。それは単にいつまでも生き続けるということではないんです。それは今現在のあふれる命なのです。無意味な無目的な人生と全く反対の生き生きとした毎日です。ちょうど冬の間は枯れ木のように見える桜も、命があるならば春になると美しく花を咲かせるでしょう。まもなくやってきますね。それから小さな小鳥も命があれば 喜ばしくさえずります。私たちが永遠の命を与えられると、平安に満ちた生きることの本当の喜びを経験することができるんです。
生きることの本当の喜び、そんなことって本当にあるんだろうか。なんか夢物語みたいだけど、でももしあの先生の言ってることが本当だったら欲しい。俺はその永遠の命が欲しい。
誠は今まで気づかなかったもの、でも心の奥底で飢え渇くように求めていたものはこの命ではなかったのかと、その時思いました。一瞬、受験までの1ヶ月のバツバツとした毎日のことが彼の胸をよぎりました。今、不思議にその重苦しさを突き抜けて彼の心に響いてくる声を彼は聞いていたのです。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新約聖書コリント人への第2の手紙5章17節。